それでは誠の神様が降り立ってくださったら、誠の神様が誠の自分、本心の自分に戻るのね。誠の神様に降り立ってもらうために何が必要か、我を消さないとダメね。我を消したら誠の神様降り立ってください。で、今度誠の問答集というのを作ろうと思う。これはみんなのための本心開発の特訓。みんなが支え合いの心で作り上げる。で、誠の神様降り立ってもらう。だから誠の問答集。いろいろな人生問答とかね、いろいろあるよね。これも本心の自分の質問と我の自分の質問とある、ね、偽物よね。本心の自分の質問にね、本心の自分が答えないとね、本物ではない。まず問答っていう言葉、問。今日の世界でも無限の段階があるね。この一つ一つの段階に目に見えない石上門関があるの。無門関って目に見えないけどもね、きちっとね、小分けできる門があるのよね。その門を開けていかないとダメね。上上がるとちたら何が必要かって。上へ上がるのは与える心を起こして与えたら門が開く、ね、上へはこの門を押せばいいのね。今度反対に下へのね、門は引っ張ったら開く、ね、求める心を起こしたら門が開いて、ね、下へ落ちていける。だからどれだけ大きく与え続けるかによってね、上の門がどんどん開かれていく。逆に求める心を、ね、強く起こしたら一番下まで落ちていく。門っていうのはそういう意味ね。で、答え、ね、問答の答えの方をね、こう竹冠に合うって書くよね。竹っていうのは中が空っぽいよね。中空、無我、無心、無欲の心。それで素直な、ね、謙虚で素直な。で、そこへこの神様がその時のね、この心境に合わせて必要なものを下ろしてくるのが答え。今日の世界は質問する人、答える人別個よね。対立する世界だからね。でも本心の世界、神様の世界は対立してないから、自問自答なの。神様も、神様も自分がね、問いを出して自分が答える。本心の自分もそうなのね。自分がね、質問を出して自分が答えを出す。何のためか。これは理解を深めるため、本心の自覚を深めるため。理解っていう、ね、言葉ね、理っていうのは真理、神様の働き、神様のすべてのね、それを分かる。解釈できる、無限通りに解釈できる区別がしっかりとね、つくっていう。理解っていうのはこの神様の働きをしっかりと深く、ね、分かること。それが本心の自覚と一致してる。だから理解が深くなったら本心の自覚が深くなって、 で、ここが違うね。今日の世界の、ね、問いかけは分からなかったも答えもらって鵜呑みにして思い込んでそれを、ね、実行しようとする。だから自分は納得してない、答えになってないね。人の意見ね、まず自分はこう納得してないから実行しないと思う。だから答えは見つからない。まずね、我の心の質問はね、みんな偽物の質問でしょ。ね、我欲の願いを叶えるための質問じゃない、全部ね。な答えもそれに合った答えしか出てこないし。でも本心の自分の質問は本物よね。本物は本物が降りてくる答えとしてね。それでこの自分が本当にね納得できる答えになる。例えばね、人とは何かって、自分とは何かってね、こう質問を出したときに、我の自分だったらね、肉体が自分よね、魂が自分よね。その辺で終わってしまうね。人間とは何か、自分とは何かって問いかけても、自分はね、肉体だってね、儚い虚しいもんだ、死んで消えてなくなるもんだってこう思うよね。答えにならない。まず自分が納得できない、虚しい、儚い、ね、苦しみから抜けられないね。魂が自分だって言っても、地獄へ落ちる魂だったら永遠の苦しみを味わう。これも答えにならない、納得できない。だから我の自分が出した質問に対してはね、どんな答えも偽物なの。ね、肉体の自分はね、100年ぐらいで死んでしまう。そしたら永遠の生命を保つためにどうしたらいいか、子孫を増やさないとダメなんて言ってるよね。バカよね。納得できるわけないやん、全然ね。答えに全然なってない。だからいろんな人生の目的掲げても、みんな偽物ばっかしね。何のために生きるかっていうのは同じよね。この世で成功するためにって言ってもね、この成功が本当の成功じゃない。ほとんどこの反対よね。大きい借りを借金を増やしてるだけの一時的なね、まやかしの成功よね。例えばこのね、十戒の中で人間界っていうのはね、六道の中でもまだちょっと上の方よね。でもこの人間界にいながら、例えばこの国の争いね、この企業の争いなんてあるじゃないね。本当にね、生き馬の身を抜くっていうのはすごいよね。このぐらいのね、素晴らしさがなかったら生き残れない、勝ち残れないというね。そしたら会社をね、作って大金持ちになったって。本当に人の分奪ってるのよね。人から大きく奪って大きい借りを借金を作って一時的に成功って言ってるだけね、必ずその報いが来る、ね、大きい借金返しの、ね、大きい苦難が連続して長い間、ね、続くと思う。だからこのあぶく銭、ね、宝くじ当たっても蛇口で買ってもみんなあぶく銭よね。金儲け大儲けしたも全部あぶく銭よね。氷の利息付きの借金になってる。どんなのいくら作ったってね、幸せに絶対なれないのになかなか気づかない、ね、これはもう五欲の心をね、正しいと思ったらそうなってしまう。でも本心の心を生きようとしたら、まずね、求める心を捨てようとする。そしてちょっと与える心を起こそうとするね。こう六道のこの人間界はこのね、 与える心と得る心、求める心と同じぐらいの量なんね。天人の世界になると与える量がちょっと増える、ね、求める心は与える量よりも少ないのね。まず与えて求めるのね。でも修羅道なんてね、求めるばっかり、上ばっかりしよね。人間界よりはるかに下へ堕落して落ちてるね。でもそれでは六道の世界抜けられない、ね、やっぱり六道の世界は思いがいっぱいだから、シナハックの思いがね、いつも影のようにつきまとう。そしたらそこから抜ける方法ね、思いのね、雲を抜けないとだいぶね、そこからがこのね、やっぱり真理を求めて生きる正門円覚菩薩仏の生き方やね。そこはもうプラス思考でね、与える心を生きようとする世界、ね、徹底して与えようとするね、自分の全てを与え尽くそうとする。でもね、自分のものを与えたって、ね、大したことないよね。小さい自分が与えても小さい餅が与えてない。ね、仏ぐらいになったら大きい自分よね。大きい自分が与えた大きい自分ね、与え方だけど、それでも本心の自分と比べたらね、無限分の1以下や。そしたら本当の自分ね、本当の幸せね、本当の人生目的もし追求するとしたらね、この気の世界にはないのね。どうしたら分かるか、ね、思いの心、我の心では答えが絶対見つからない。どこを探し回っても答えは出ないの、ね、人生の目的をいくら探しても出てこない。本当の幸せ探してどこにもないの。そしたら本心の自分をしっかり生きようとしないと、ね、どんな答えも与えてもらえない。この我っていうのは癖もんよね、本当にね。昔ダルマ大師の頃にね、中国の遼寧武帝って武帝って王様がね、この仏教を交流するための大きい働きいっぱいしたのよね。お寺をいっぱい建てたり、僧侶をいっぱい育て上げたりってね、もうありとあらゆることをね、仏教交流のために力を尽くしてね、してくれたってね。でもこれは自分がしたのよね。我でしたの。自分はこれだけのことをした、その功徳はどのぐらいかって、ご褒美はどのぐらいもらえるかって言ったのよね。もうバカよね、本当にね。こうダルマ大師から一括されるのよね、無功徳ってね。本当にこの我の心でしたことは全部、この何十年命がけでやったって神様の邪魔だけをしてるの、ね、何一ついいことしてない、邪魔ばっかりしたことになるの。我でしたことは全部そう。だから自分がっていうのは、自分がするのはみんな間違いなの。根本は神様がね、してくれている。こう一大循環の姿は完璧な神様の働きよね。それが映ってくるのよね。だから神様が全部してくれてる。それに気づかないようだったらね、我が強いね。だからおかげさまでね、全て神様のおかげでね、謙虚に謙虚にならないとね、我の強い自分になってしまう。そしたら何しても大きい邪魔ばっかりして、神様のために言いながら神様邪魔ばっかりしていることになる。これでは本心に戻れない、ね、我の強いところには誠の神様は絶対降り立たんから、ね、まず誠の神様に降り立ってもらう思ったら、もう謙虚に謙虚にならないとね、そこへ神様が降り立つ。ほんで本心の力を与えていく。そしてその支えるっていうのと与えるっていうのは全然違うね。ね、与えるはまだ自分のものを与える。 支えるはね、この神様を与えるっていうのはね、神様にね降り立ってもらうこと。例えばこのトイレ掃除するね、道路掃除をするって、これなんかねお手伝いしていいように思うでしょ。これまだ借金返しか小さい恩返し、ね、支えるっていうところは違うんですね。支えるはこの神様のお手伝いだから、大きく下から全体をね支えないとダメ、ね、支えるっていうのとね、ちょろっとお手伝いっていうの違うの、ね、支えるは無限の力がいるの。大きく支えようと思ったらね、大きい力がいる、ね、そしたらこのね余った仕事をちょろっとするのと違うの。一番大事なところを大きく支える、ね、一番大変な仕事を支える、これが支える、ね、残った仕事をちょろっとするのはね、これは支えるじゃないのね、借金返し、ね、小さい恩返し、ね、これじゃ神様降り立たんの。だから奉仕だからって違うのね、常に全体を支えないと誠の神様降り立ってくれない。だから大きく全体を見て、何が一番大事か必要かって、一番大事なとこを支えないとなる。ここでもこの他の自分は間違うね、勘違いするね、全体のために何かしてるように思うんだよね、違うの。本心の自分だったら分かるはず、ね、本心の自分は神様のお手伝い、それはもう神様が一番大事で必要とするところ、一番大事な必要なものを、ね、自分が全力で支える。まず誠の神様は、ね、一番大事なところへ降り立つの。だから全体にとって今何が一番必要かって、この一番必要なところをね自分が支えに行かないと、そしたら誠の神様が一番自分の中降り立ってくださる。だからそういうね気づきが絶対必要なの。どこへでも神様が降り立つんじゃないのね。まずその自分の生き方とね、同じ波のものしか自分は受け取れんねん。誠の神様の働きは本当の支え合いの心を起こさないと受け取れん。だから支え合うね、支え合う前に支えるよね。だから支えるっていうのは本当に下座について下から全体を押し上げるように支えるようにね、大きい力を発揮しないとだよね。だから昔からこのね縁の下の力持ちって言うけど、ね、自分を出さずに大きい力をね出して大きい建物を支えるのがダメだよね。一番大変な仕事よね。でもそれがね誠の神様の力がね降り立つ姿の、ね、お山の大将になったらダメだよね。お山の大将っていうのは一番小さくなるね、小さい山のてっぺんに立つんだよね。一番小さくなっていくのが山の大将、必ず引きずり落とされてまた小さいね砂粒になって下へ落ちるんだよね。だから昔からこのね大きい聖大勢はね薪に潜むって、小さいね聖ね小勢は山に隠れるというね。だから小さい我の自分はね悟りを求めて世間から隠れて一人修行しているっていうね、もう悟れない、どんどん小さい自分になってしまう、ね、大勢大きい聖は薪の中へ入ってみんなを支えようとする、自分を出さずに。 だから現実の町とか山じゃないのよ、それはね。全体を支えようとするのが町に潜む、ね、自分だけ孤立して一人ね悟りを求めて生きるなんていうのは山にね隠れる、小生は山に隠れる。これもね、この支える生き方を選んでるか、ね、求める心を生きてるかの違いだ。だから昔からね、下山に生きて全体をみんなを支えた人は心境が上がるのよ。日本でもね、女の人ってね、家族の面倒を見るじゃない、大家族でね。そうでしょ、もう寝る時間も惜しんで、ね、下山の仕事ばっかりじゃない。家族のみんなの面倒を見るよね。それでいてまだね、外で出て、ね、野良仕事したりするんじゃない。だから本当にコマネズミみたいに動いてね、支え回ってるでしょ。そしたらそういう人がどれだけ立派になれるかでしょ。ね、本当にコマネズミの働きね、いっぱいしたい人はこう悟り開く人が多いよね。天理教徒でも大本教徒でもみんなそういう働きもんよ。ね、自分を捨てて働いたね。これは日本ではね、婦人の風と道自体で不動っていう、悟りへの道、不動って求める心一切出さん、ね、ただ奉仕するだけ、みんなを支えるだけってね。これ支える生き方だから悟りにね近づく。これ悟りたいからってお寺に入ってね、そうでしょ、頭丸めて甘さになって出家したからって悟るの違うの、反対なのね。自分のことだけ考えてね、この悟りを求めてきたって心境は上がらんの。この生活の場がね、本当に支える生き方の場が悟りの道になっている。ここでも本物か偽物かってね、はっきり区別されるね。でこの真理を学ぶってね、何のために学ぶかっていうのも、まずね、人を悟りの被害に渡すために真理の勉強をするっていう人は本物になるの。でも自分が悟りたいから、自分が幸せになりたいから真理の勉強をする人は本物にならん、絶対。小さい生き方だから、そこに誠の神様降り立たんの、ね、だから神様の知恵が降りない。まず他を渡そうとする、被害にね、悟りの世界、まず他を渡そうとする、ね、真理の勉強もね、他にね真理を渡すために自分がしっかりと勉強する。ね、しっかりと自分が体得しないと渡せない、ね、他のために勉強する、これだと本物になる。だから口移しで教えるんだったら誰でもできる、ね、でもその真理を他に伝えるっていうのは自分が体得しないとダメなの、ね、自分の体得したものを他に渡せる、ここが本心だって分かるはず、ね、いくら本を、ね、読ませても CD 聞かせても受け売りだったら何の力もない、伝わらん、ね、 真理の言葉だから伝わるんから、そうじゃない、うん、真理の言葉を伝えるのは、ね、本当のマイノリがいるんだよ。本当の体得がいるんだよ、ね、体得したものは伝えられる。ここでもこの支えるっていうのが大事な、ね、陽明いくら与えたって抜け殻なの。真理の言葉に本当の命を吹き込むのは万倍以上のお祈りなの。自分が命がけで体得したら、ね、その真理は相手に伝わる。だから自分がどれだけ深く体得して理解したか、これがこの、ね、相手の心にそっと伝わる。表面いくら伝えて伝わる、ね、心と心が一心伝心で、ね、すっと一つにならないと伝わらない。だから勉強っていうのは知識じゃないのよ、ね、知識は思いを貯めるだけ、ね、縛りになるだけ、ね、役に立たない。反対ね、真理知恵っていうのは一心伝心で、ね、体得した人が伝えるのよ。だから真理の体得っていうのはね、絶対必要になる。そのためにこのね、真理の勉強を命かけてする。自分で問いを出して自分で答えないとだ。それそうしない実力がつかない、ね、学校の勉強でもそうでしょ、ね、算数の勉強がねあって、このね答えを出すときにね、虎の巻で答え書いたのを見てね、写してもダメよね。実力絶対つかない、ね、また同じような似たのもね、そういう問題が出てきても答えられない、ね、実力がないからダメよね。で実力をつけるのはね、自分が時間かけてとことんね、自分の力だけでね答えを出そうとしないとダメ。時間かかる、苦労する。でもそれでね、実力つく。模範解答とかね、お手本っていうのがね、これは絶対最初は必要よね。答えの出し方を教えてもらうというのは大事よね、必要なのね。でもどんな、ね、問題も、ね、他の答えを見て書いてるようだったらダメよね。この問題の解き方を教えてもらったら、自分でとことんどんな問題でも解けるようにならないと、ね、それもねさっと解けるようにねこう練習しないとね、実力は絶対つかない。だから本心開発っていうのはね、本心の自分はやっぱり全知全能無限力、これを発揮するのは本心開発。だから何でもできる自分になるって、これを目指す、ね、この世でね、どんなことでもできる自分になるっていうのが目的。そのために真の神様も今日の世界のね高い神仏全部応援につくの、ね、ありとあらゆる能力を発揮させようと力を添えていく、支えに来るの。ただ自分が全部順番に勉強して体得するのは難しい、ね、ほんのちょっとしか自分はできない。でも支え合いの心が本当に身についたら、ね、バックが大きい支えになって出てくる。自分にできなかったってもできる人が背後につくのよ。 どんな能力もさっと出てくる。全部そうよね。まことの神様の支えが出てきたら何でもできる自分。ただそれはね、こう支え合いに来てないと支えてもらえないから出てこない。だからいつも謙虚に下駄について支え合いの心を生きようとして、それで神様に降り立ってもらって使ってもらう練習、これをもう繰り返さない限りね、まず神様に降り立ってもらうのも練習が必要。いつでも降りられるんじゃないのね。降りやすいところにしか降りられないのね。まず波が合わないと降りられないよね。霊媒になる人はそうよね。いろんな神がかりとかいろいろしてね、降りてもらうんでも、まず波を合わせていかないと降りられないんで、ね、だから精神統一する、お祈りして波を、ね、ある程度合わせていく練習をする、ね、波の合うところが一番降りやすい。心境が低かったら低い波になってしまう。心境高かったら高いね、神様と波が合うんでね。これもやっぱり自分がね、どういう波を発するか、自分が選ぶ。常にね、自分を捨てる、絶対奉仕に生きるね、が押しに切って捨て切って、神様のために全部投げ出して神様に使ってもらう、この気持ちになったら誠の神様がずっとおいられる。そしてその支える心、支え合う心を起こしたら、もう一つ神様がすっと降りられる。だから本心開発ってね、本当に大きい本心に戻る方法、一番早い最速の方法、支え合いに来ることだけなの、ね、自分一人でどれだけ命かけて真剣に頑張ったって、ね、支え合いの働きと比べたら無限分の1、ね、不可能です、ね、いくら一人一生懸命乗ったってそんな力はね、わずかな力、ね、支え合いっていうのがね、どれだけ大勢の支えが来るか、この世の支えもある、あの世の支えもいっぱいある、ね、今日の世界でもあの世の高い世界のね、支えって大きい。こう肉体の自分の働きなんてもうね、微々たるもん、ね、今日の世界だけでも大きい支えが来たら無限倍よ、ね、支え合いに来たらそれだけのね、大きい支えが来る。その上に誠の神様の支えがね、無限の無限倍よね、支え合いに生きるかどうか、ここでね、決まる。表面的に何かするのの目的じゃないんだよ、ね、支え合いの心を起こせるかどうか、ここがポイント。そのために自分を死に切らな、ね、できない。自分を捨て切って捨て切って死に切って死に切って消し切って消し切ってね、それで神様に使ってもらおうとする。自分が何したって意味ないんだよ、ね、神様邪魔ばっかりしてるだけだから、どんなことしたって邪魔ばっかりしない。他の自分のすることね、いいことしてるって全部邪魔なの。ここで謙虚さがなかったらね、間違う。神様が元から全部動かしてるんだよね、一大循環の姿っていうのはね、無限のスピードで全部、ね、動かして必要なものを的確に与え続けてるんじゃない、ね、それを邪魔したんが人間じゃない、ね、だから我の自分が邪魔ばっかりし続けてるんじゃない。神様のしてることを自分がしてるってね、つまらんことをしてるのに言い張ってるだけね。そしたら自分が何でもできるかって考えたらね、何もできへんじゃん。 命に止められたら動かんじゃない。でしょ。太陽を消されたら生きていけへんじゃない。空気パッと消されたら瞬間死ぬじゃない。ね、大地を消されたらね、ね、中に迷うじゃない。自分で何もできへんじゃない。もう全部神様がしてくれてることなのね。今日の世界ですらそうやね。ね、神様の働きのね、残像が映ってるだけでもね、神様の働きだけがね、プラスなんや。そういった人間のしてることなんて何もない。ね、何もできてない。ね、邪魔だけをしてる。邪魔だけをしてる。ね、自分がこうした、ああしたっていうの邪魔なの。ガデするのは大きい邪魔なんですね。それだったらガデすることは全部しない方がいいの。邪魔が少なくなる、ね、そしたらあとは神様を動かしているだけになる。だから神様の、ね、支えが分かってこないと、ね、本心の自分戻れない。他の自分から本心の自分にね、戻してもらうためにね、みんな一生懸命頑張っているように思うんだけど、頑張ったらダメだね。ここでもね、ここでもね、やっぱり自分が悟りたいからってね、自分が本心の自分に戻りたいからっていうのは間違いないね。反対にならないとだよね。みんなを先に本心に戻そうとしないと、自分が一番最後でいいっていうね、こう言い切らないとね、間違う、ね、この一生自分が本当にね、下積みのね、支えるだけの働きでもいいって、それでもね、みんなを一人でもね、こう本心に戻すお手伝いできたらっていう、このぐらいの気持ちだったらね、周りも同じようにしてくれるのよ。そしたら自分が一番支えられて本心にね、戻るね、こう助けを大きく受けられる。やっぱりこの他のために自分を捧げた、与えた人がね、早く心境を上げる、ね、昔例えばね、このパリへの修行に行った、友達2人でね、外国で修行するってなったら1人ね、働かないとダメ、生活費を稼ぐ、ね、1人絵の修行をする、2人一緒に絵の修行しても中途半端で、ね、働きながらなんて絵の修行って大変だ。どっちかが犠牲になる、ね、でも絵の修行した人は有名になるよね。一流画家になって、ね、有名になってお金も儲かるかもしれない。でも友達のために自分をね、捨て切って死に切った人はただ支えただけよね。でも神様から見たら支えに回った人が立派なの、ね、心境を大きく上げたことになる、ね、本当の大きい本心の幸せだもんね、自分に戻るの、ね、世間的に立派に見えても反対なのね、大きいね、我が出て借りがいっぱいなの。どっちを選ぶかって。これも一人一人自分が選ばない仕方なんだけどね。支え回った人が幸せになる。ただこれね、本心の自分と我の自分のね、価値観が正反対だからね。本心の自分は支えに回ってね、大きい自分に戻る、幸せが大きくなる、これ分かるね。でも我の自分は反対にしか分からないよね。こう支えに回った損と思う、ね、自分が上に出たらね、こう幸せになった、得したと思うね。正反対だから、この時自分が本心を生きてるか我の自分を生きてるかで、ね、正反対に選び方する。 本当の本心の自分をね生きてるかってね、これも本当の悟りを求めて本心の自分生きようとしたら本心の自分嫌えるよね。それだったら支えに回るはずや、ね、お山の隊長になりたいと思うわ、ね、本当に下へ降りたいと思う、下山に降りたいと思う、ね、本当の誠の神様、宇宙の大神様って、ね、別名、ね、他人の神、国神っていうんだ、国神せずって老子さんが言ってるよね。生まれた神様はまだ死ぬのよ、ね、永遠じゃないの、ね、誠の神様は永遠なの、死なない、生まれたんと違うね、元からある神様ね、永遠に死なない神様、これはね、国神って他人の神様、上には出ない、一番そこへ下へ降りる神様、上に出るのは今日の、ね、小さい神様、ね、下へ下へ降りるのが誠の、ね、神様、だから一番大きくレコ構造的に支えるのは、ね、誠の神様、国神なの、だから支えに生きるとそのバックアップがね、誠の神様から来るの、これは半端じゃないのね。この世でもみんなを支えたらね、支えてくれる人増えてくるね。それは表面のわずかな姿だけど、そのバックがあの世でもね、今日の世界からもいっぱい支えが来る、支える生き方を取る人にはね、大きい支えがね、ついが厚いけどね、与えてもらえるね。でも誠の神様の支えはそんな小さいもんじゃない、本当に無限の無限の、ね、後押し応援、ね、盤石の支えでも本当の無限の無限の盤石の支えなの、どれだけ大きい支えかわからない、そしてその全体からみんなから大きく支えてもらった自分がね、この全部を自分のものにするのよ、ね、全体のね、大きい支えの力をもらうのよ、だから全体が自分って大きい自分に戻してくれるの、支えるっていうのはそういう意味があるんですね。奥から大きく大きく支えてもらってね、自分が大きく戻してもらう。今日の世界は反対なの、ね。神様の世界はね、支えるほど大きく支えられて、一番大きい支えの自分に戻るの。もともと神様の世界は一体感だけなの、ね、全体のために生きたら全体が自分に与え返せされる、ね、全体が自分になる、ね、誠の神様、全体に自分を捧げ尽くしたら、ね、誠の神様を全体をみんなを与え尽くしてもらえる、それで誠の神様が自分、全体が自分になる、これは元から一体だから、ね、今日の世界は反対ね、元からバラバラだから、与えてもね、与え返されるとは限らないよね、まず上から下へ与えても下からは返ってこない、ね、だから自分より力のある上へ与えたら、ね、自分の与えたよりもちょっとは多く与えてもらう、でも無限倍になんかならない、そんなもんないから、与えるもんが少ない、ね、でも誠の神様の世界はね、 反対よね。無限に無限にいっぱいある。だからなんぼね、自分が大きく支えても神様からは無限倍、無限の無限倍に来るんだよ。大きい支えがね。そして大きい本心の自分にどんどん戻してもらうね。入れ子行動的にどんどん大きくね、引き上げてくれる。それでその支え合いがね、本心開発の特訓になる。この宇宙戦後前に書くのも支え合いの特訓に、ね、みんなでね、まことの神様を与え続けるっていうね、この支える働きをすることで、それを力を全部一つにね束ねて大きい支え合いに変えて、そこの全体へまことの神様を大きく降り立ってもらう。その時にね、一人一人が大きい本心の自分に戻してもらう。自分の努力や力はわずか無限分の1、ね、それを支え合いの輪の中に入る、ね、入れてもらうことによって、ね、その無限倍の支えをもらう。それで本心の大きい順に戻してくれる、ね、だから何億年かかるところ、ね、短期間でね、本心の自覚を大きくしてもらう。そういったどういう生き方が絶対必要かって分かるはずなんだけどね、がでは分からない、ね、本当に本心の自分をしっかり生きようとしないと、ね、命かけて支え合いに生きようとしないと分からない。だから肉体の自分、魂の自分を生きようとしたら間違うね。これガーだから小さすぎるから、本心の自分は誠の神様が新たに新たに降り立ったね、誠の自分が本心の自分、ね、常に誠の神様から新たに新たにね受け直した自分、でも誠の神様に降り立ってもらったら本心の自分、常に降り立ってもらわないと本心の自分から外れてしまう。それでお祈りでもね、前祈りってね、前祈りはこう24時間プラスアルファ、24時間では足りないの、ね、前祈りは24時間プラスアルファのお祈りになる。一番大元のアルファがね、プラスされないとダメ、ね、誠の神様って一番の大元根源のね、プラスアルファが加わらないと誠の祈りじゃない、前祈りじゃないのよね。だからありがとうございますって唱えるだけで前祈りかって違う、ね、誠の神様が降り立って初めて前祈りに変わる。だから前祈りって何かあるんじゃないの、形じゃないのね。誠の神様が自分の中に降り立ったら前祈りになる。それで絶対方針に生きる、支え合いに生きる、これだけが必要な、ね、誠の神様降り立ってもらう唯一無二の方法よ。他にはない。まず絶対奉仕、絶対奉仕っていう、自分があったら絶対奉仕違うの。神様と自分と対立するから、対立は絶対じゃないの。絶対奉仕は自分を神様に捧げ尽くして神様に使ってもらう、神様の働きだけだから絶対奉仕、ね、絶対奉仕に生きないと自分があって出たらダメ、ね、常に神様に使ってもらう、これだけが必要。それで支え合いの心ね、支える、与えるじゃダメなのね、支えるっていう気持ちが大事ね。これは誠の神様を送り出すね、支える働きが絶対必要なの。 それで自分一人じゃねダメなんだ、ね、全体から、ね、みんなから支えてもらえないと真の神様の働きにならないから、それで支え合いに生きるので、常に全体を支えようとして支え返してもらう、ね、しっかり支えないと支えてもらえないよね。それでもう命かけて全体を支えようとする、そしたら全体からみんなから、ね、自分を支えてくれる、やっぱり自分の姿と同じ姿で現れるの、ね、自分にね自分の生き方に波の合う姿しか出てこない、もう徹底して絶対奉仕と支え合いのね自分にならないと、こう誠の神様の世界の波には合わない。だから一番大事な根本はそこよね。そして後の枝葉は全部支え合いの心でね、みんな勉強でも何でもしないとない。それで誠の問答集を作るんでも本心の自分が、ね、祈りに祈っていろんなアイデア知恵をもらわないとダメよね。でもこれが一人一人だったらまだ降りないと思う。みんなで、ね、支え合ったら誠の神様に立った分だけこの知恵やアイデアが降ってくる。どれだけ大きく誠の神様が降り立つかい。だから支え合いがいるんだ、ね、そこでこのね誠の問答集出来上がると、そしたらねこの真理の理解がね本当にこの読んだ人に深く入っていくと、単なるね知識としての本だったら役に立たない、ね、それを支える、ね、誠の神様の働きを降りないとダメだ。これが支え合いによってね作り上げた本はそうなる。バックにこの支えがこうね響きがねちゃんとつくんだよね。そこでね表面見て同じかもしれない、中身は違う。中身が誠の神様の支えがいっぱいっていうね、これが誠の問答集。形だけだったら単なる問答集、ね、そんな人生の問答集何ぼ答え変えたってダメだね。力がないの、ね、思いを消して我を消して本心をね覚醒させる引っ張り出す大きい力がないの、ね、勉強会もね、そういう勉強会にねこれから変えていかないと、ね、一方的にこの話聞いたって本当はね本心開発の特訓じゃないの、ね、まず自分が命がけで質問を出して、ね、で自分が、ね、本当に納得できる答えを引っ張り出して、ね、答えにしないとだよ。これはみんなで支え合ったらね、みんなの力全部自分の力になる、ね、みんなの体得したものみんな自分の体得したのと同じになる、ね、これは支え合いの力、ね、自分一人でね全て勉強して答えを出してってね時間がかかりすぎる、ね、何億年かかる、ね、でもこれが支え合いになったらねわずかな、ね、短期間で済む。同じこの本心開発でもね心理の勉強でも理解でもそうよ、ね、支え合いでしたら、ね、スピードが無限倍になる。ね、だから一切我を出さないで支え合いに生きることね。そしたらこれからいいものがどんどん生み出されていく。これ全部 支え合いに生きる特訓としてね、本心化へと特訓として神様の順番を与えてくる、ね、短い時間で、ね、何億年かかるところ短い時間で本心開発をねできるようにしてくる、ね、本当の認可証にあるように毎度の天寿を神様は命がけでやってくる、ね、だから我は撤退出したらダメね。本当は我は自分が消さないとダメ、ね、自分が我になっているだったらダメね。本心の自分が自分の我を一切消しきらないと負けてるようだったらばかり、ね、我欲の心をね全部ね消しきらないとダメ、ね、我欲を全部消して本心が立たないと自分の責任や、ね、我の自分がどうのこうの言うてたらばかり、本当にね、本心の自分をしっかり生きることやね。それで支え合いに来て誠の神様を慕ってもらう、ね、これが本当の、ね、働きになる、ね、お手伝い、ね、はい、ありがとうございます。